もう一つの例え話を聞きなさい。そのような言葉で今日の福音書は始まっています。先週に引き続き、今日もブドウ園が舞台となっている例え話でございます。そこでまず先週の例え話を振り返ってみたいと思います。イエス様が誰を相手に例え話をしているかといいますと、祭司長、長老といったユダヤ教の権力者たちでしたね。イエス様はこの権力者たちに対して真っ向から反論をしていくのであります。権威ではない、神の御前で悔い改めるこそ大切なのだと権威者たちに言い返したのでありました。でその中で、ブドウ園の例えが出てまいりましてですね、二人の兄弟、お兄さんの方は、お父さんは二人の兄弟にブドウ園で仕事をしてもらいたかったんだけれども、そして息子たちに声をかけるけれども、お兄さんの方は僕は嫌だで最初は言って、でその後で心を入れ替えてやっぱり働くと言ったお兄さんでしたね。でもう一人の弟の方はその反対に、分かりました、お父さん僕働きますって言って、ところがそれは口先だけでして、実際には仕事に来なかった。だからこんなお話を、ブドウ園の例えを用いてしたわけであります。弟の方は口先だけだったわけです。この口先だけだった人こそ、権威を振りかざすあなたたちだと、イエスは祭司長や長老たちに言ってしまうのであります。そしてこの権威者たちに向かって、もう一つの例え話を聞きなさい。で、こういう展開になります。ですから今日のお話の相手も同じ、権力者というふうに言っていいと思います。権力、当時のユダヤ社会の権力者というのは、祭司長、長老、ファリサイ派、律法学者、こうした聖書に基づく権力者たちですよね。で、彼らをもう一度面と向かって批判をするための例え話が今日のもう一つの例え話であります。今やイエスと権力者たちの関係は最悪になっております。エルサレムにやってくるなり、イエスは神殿の中で商売をしている人たちのテーブルをひっくり返して怒りをぶつけました。さらには、今日の例もそうですが、権力者たちに盾つく。エルサレムでのイエス様の活動と言葉は大変過激になっていったのであります。そうした中での今日のブドウ園の例えです。この例え話を聞きながら、この権力者たちは旧約聖書にあるあのお話を思い浮かべたことでありましょう。あのお話というのは今日の旧約聖書、イザヤ書の5章であります。私は歌おう。私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、 良いブドウが実るのを待った。イエス様はこの部分を利用して今日の自分の例えを話していきます。イエス様の例え話はこう続きます。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。イエス様がイザヤ書5章の今日の旧約の言葉を意識して引用し、この例え話のストーリーを組み立てたことは明らかであります。さて、そのイザヤ書ではその後どうなるかというと、こういう言葉がありました。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。そして後半になると今度は裁きの言葉が出てまいります。さあお前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かせるに任せ、石垣を壊し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。ユダヤの民は神様の民であるはずです。なのに神に背いてしまったという嘆きがこのイザヤ書の今日の予言の言葉です。祭司長、長老、律法学者、権威ある彼らがこれを知らないはずがありません。聖書の権威者であるファリサイ派、神殿の権威、祭司長たちはこの御言葉をきっと思い出し、イエスの話を苦々しく思って聞いたことでしょう。そして自分たちに当てつけてこの話をしていると気づいたのでありました。権威ある人に向かって面と向かって批判をする、非難をするというのはできることではありません。そういうことをしてしまえば命を狙われるというのは決して過去のことではないですよね。今でも世界各地で起きています。ロシア、北朝鮮、そんな話をよくニュースメディアで耳にしますけど、おそらく私たちが耳にするメディアを通して報道されるのはそのごくごく一部なのではないでしょうか。このように見ていくと、イエスという人は権威に立ち向かっていく反体制派、そんなふうに言ってもよいと思います。社会運動の活動家、革命家、リーダー、そんなふうにも見えてくるわけであります。実際にそのように過激だったから最後は十字架刑という運命を担うことになります。これがおとなしい人だったらおそらく声を荒げることもなく権威者に睨まれることもなかったでありましょう。権力者に目をつけられて睨まれてしまうと、ことは宗教だけの話にとどまらないで、問題は政治色を帯びていきます。当時のユダヤ社会というのはサンヘドリンと呼ばれる議会がありまして、その議会が政治を司っていたわけです。で、このサンヘドリンの構成員というのは今日もイエスの敵として登場します祭司長ですとかファリサイ派、あるいはサドカイ派、ヘロデ派、そういったようなグループの、党派ですね、の人たちが集まって、おりました。 で、その中心はやはりユダヤ教という宗教が中心にありましたので、いわば政治と宗教が一体化していたということであります。イエス様は決して政治的な行動を取ったわけではありません。ここは勘違いしたくないんであります。神様のことしか語っていないわけですから、あくまでも宗教のことで彼らと議論をしていただけなんですが、宗教の権力者たちが政治の実権を握っていたがために、話は徐々に政治的になり、エスカレートし、法で裁かられ、罰せられ、とうとう処刑に至ってしまいました。敵と戦うイエス、戦うことを辞さないイエスの像、イエスのイメージがエルサレムでのイエス様であります。敵をも恐れない、このちょっと過激な、いやちょっとどころじゃないかもしれない、過激なイエスの一面を今紹介したんですが、それとは裏腹に、それとは全く対照的な側面がイエス様にはあります。それは日本で最も愛されている賛美歌が歌うイエス像であります。慈しみ深き友なるイエス様です。後でこの説教の後にご一緒に賛美したいと思いますが、あの歌詞で歌われているイエスには、今日私たちが向き合っている過激で向こう水なイエス様は全く出てまいりません。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷を。慈しみ深いイエス様、私たちの嘆きを受け止めてくださるイエス、罪を取り除いてくださる主イエス、私の重荷を担ってくださるイエスであります。私たちを憐れみ、愛し、許してくださるイエス、こうした言葉から描かれるイエス像というのは、むしろですね、戦いを放棄する、戦争反対という立場のイエス像が見えてこないでしょうか。過激なイエス、そしてそれとは正反対に慈しみ深いイエス、戦闘的なイエス、反戦論者のイエス、一体どっちなんだ、そう思ってしまいます。これも両方なんだというふうに言うしかありません。まあそういうわけもあってですね、このイエスの語った教えとか行動から、その後歴史の中ではさまざまな教会が誕生しました。いろんな教派が生まれました。社会問題に熱心に、まあどちらかというとこうアクティブに、まあ戦闘的とまでは言いませんが、ちょっとやりすぎじゃないのって思うようなぐらいの教会もあれば、イエス様の許しと救いを熱心に説く教会もあります。さらには癒しを強調する教会も存在しますね。 それだけイエスの福音は多種多様なのであります。イエスのそうした福音の、多面性を一つの教会、一つの教派が全て出せるといいのですが、それはなかなか難しいことでございます。いろんな教会があって、それぞれ独自にイエスの救いのメッセージを多面的に伝えているわけであります。私はそれが教会の個性、教派の違いだというふうに思っております。今日の例え話の登場人物、それが一体誰なのかなというのは割と分かりやすいのではないかなと思います。主人というのは神様です。そしてやってきた使いを、しもべを殺してしまうのが農夫たちが祭司長やファリサイ派となります。そして主人に使わされたしもべというのは、旧約聖書に出てまいります預言者たち、今日のイザヤ書もイザヤもその一人であります。しもべたちがひどい目に遭ったので、主人はとうとう最後に息子を葡萄園に送り込むわけですが、この息子は最もひどい目に遭い殺されてしまいます。で、この一人息子とはイエスその人を指しているんじゃないか、これは簡単に見当がついてまいります。祭司長じゃなくてもわかりますね。この例え話の後にイエスはコメントを加えました。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。これは旧約聖書の詩編118編からの引用であります。捨てられた石、それが隅の親石となった。これちょっと私たちには分かりにくいですね。隅の親石、イスラエルの当時の建物、頑丈な建物、神殿もその一つですが、というのは石造りであります。建物や門を石で作っていくときに、真ん中ではなくて、例えば門がこうあるとしますとですね、この立ち上がっている部分からアーチを描く部分のこのちょうど間のところ、少しこう斜めにハスになった石がこうはめ込まれるわけですが、これが隅の親石です。角っこ、隅っこにあるけど、これが下の2本の垂直に立った柱とアーチとを支えているという、そういう石ですよね。捨てられた石が隅の親石になった、この詩編の言葉がイエスにおいて実現いたします。捨てられた、不要となった、邪魔者扱いされた、少なくともそう見えた。残虐な十字架刑でしたから、イエスのことを捨てられた、そう見えて当然でしょう。けれどもこの悲劇から命の復活が起こります。パウロはこの復活のイエスと出会い、そのことがきっかけで、それまでイエスを迫害していたんですが、そこからイエスの救いを世に伝える人となっていきました。パウロは十字架というイエスの悲劇のうちに 命の勝利を見出した最初の人です。十字架という悲しい運命に至ったのは、やはりイエス様が過激な活動家であって権力者たちを怒らせてしまったからでありますが、捨てられた石が隅の親石になったのは、イエス様が大胆で過激でな活動家だったからではありません。自分を無にしたからです。捨てられた石が親石になったのは、今日の第二の朗読にもありますように、自分を無にして人々を愛し尽くしたからであります。その一部始終の出来事のうちに神様が共におられました。そして主イエスが慈しみ深き私たちの友だったからであります。私たちの罪とが憂いを取り去ってくれて、福音を重荷を共に担ってくださる方であったからです。主イエスは私たち一人一人の救い主です。ここに福音の真髄がございます。お祈りしましょう。愛する主よ、あなたの生き様とあなたの言葉から、私たちが多くの恵みとエネルギーと力を与えられました。そこから教会が起こり、さまざまな教会がさまざまな形であなたの福音を伝えております。どうぞ主よ、あなたの言葉と行いから始まったこの福音の技が世の終わりに至るまで限りなく続きますように、どうぞ私たちをそのために用いつなげてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。